はい、1月18日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメの助と
劇団大勢緊張リエです。
はい、お願いします。
なんかマンクの声が
やっぱり、
はい、あ聞こえた、今
1番
1番ですね、
はい、
1番ですね。
この1個前でね4人がお話ししてたんで、
そうそうそう、
はい、4人が Z ね、4人が Z ね、
はい、4人が Z だったということで、
はい、
はいはい、私たち3人でお送りしますよということで、はい、よろしくお願いいたします。さあさあ、ここ最近のニュースで言ったら、
はい、
マクドナルドが、
はい、
値上げしたということで、
お
聞きました。マングさん結構
行ってきました。
あそうですね、マングさん結構ね、うん、行くんですよ。大好きだけどすぐこうな
る。この間の神様が見てるんで、でも
そうそうそうそう。だこの辺できてもいいから、うん、マクド使うぐらい、まあ、マングさんはね、マクド結構好きなんですけど、うん、まあ、ちょっとそのマクドナルドが値上げしたよということで、うんうん、まあ、値段で言ったら、うん、ハンバーガーが150円から170円に、うん、20円アップ、うん、でチーズバーガーが180円から200円とか、うん、まあ、そんな感じでどんどん上がっていってますよねみたいな。ダブルチーズバーガーは370円から400円になるという。
なんで値上げしてんの。
物価高騰で。
そう、物価高騰じゃないですか。このやっぱ流通的なものが、うんうんうん、このね入らないみたいな。
もうその分賃金も上げなさいよっていう話になって。
いや本当そうですよ。
そうじゃないとね、
割りが合わないですからね、うんうん、まあ、賃金上げる、まあね、だからそこが難しいですね、うんうん、そうそう、この賃金だけ下がって、
ね、
物価が上がってね、
う
ん、やっていけなくなるよっていう話で、うんうんうん、ただ、まあ、増税もするとなんかいろいろ言われてますし、いろ、ね、んな、
あいつやっぱ政治わからないのかな、あいつらって。
マックさんね、そろそろ
やっぱ俺もなろうか。
今期はね、
政治っていうの教えてやろうかな。
一回教えた方がいいかもしれないですね、うん、ちょっとマングさん、ガーシーさんにも一緒に
ガーシーと一緒に、
そうそうそう、帰ってくるって言ってましたからね。3月頃に帰ってくるという噂もありましたから、うん、まあそんなね、うん、なんかブラックサンダーあるじゃないですか、うん、ブラックサンダーも発売してから初の値上げらしいんですよ、うん、
あのお菓子、
あそう、美味しいやつ、ブラック
チョコね、チョコ、
そう、チョコのつぶつぶのやつ、うん、あれも発売以来、まだあれ発売したのが94年。そうそう、もっと昔からなんかありそうな、ね、イメージはありますけど。
いやでも94年も相当昔です
よ。いやそうなんだよね。もうおじさんになってるんだよな。
あの頃と思ってるけども、
そうです、ね、
相当昔ですよ。
いや確かに、だってもう92年って言っちゃったら30年前。ですからね、もうそれこそ、
そうなん
です、ね、もうほぼ30年前か。30年前ですよ。30年も経ってたら、それはもうビッグなんていうの、ね、すごい長い間売れてるビッグセールスのお菓子ですよね、うん、そうそう、まあ、が初の値上げする。そう考えたら、まあ僕らももう年取ってる感じですね、ちょっと。だ94年って言われたらもうなんか物心ついてるよなみたいなイメージありません、ね、まあ、でも確かにあの頃の景色を今思い出すと、まだ昭和だったなみたいな。
ちょっとぼやけてたもんな。
いやいや、じゃあ写真で見えるまんま。昔は白黒じゃないですから、
色ついてなかったもん。
いや、セピア色で、うん、あれはカメラの問題だけあって、うん、俺らの時はついてるんですよ。
そうだった。
そうです、そうです、そうです。まあまあ、でもね、でもなんか言われたら確かに色ついてなかったイメージ。
あの時色薄かったよ。
薄かったよ確かに、
昭和は。
今どんどん濃くなっていってますからね、はい、そうという感じでね、まあ、ちょっと値上がりとかもしてますけども、
ね、
頑張っていきましょうというお話でございます、はい、さあ、ツイキャスもね皆さん来てくれてるんですけども、はい、さあこんばんは、万年下痢野郎腹下しいたしですということで。
珍しい名前だね。
初めましてですかね。
初めまして、
はい、腹下しいたしさんが来てくれてます。
さ
あ、うん、しかも自分で言うタイプなんだ、この万年下痢野郎って一直言わんでもいいけど、まあお腹がねちょっと弱いのかもしれないですね、うんうん、PP の方かもしれないですけど、はい、さあ続きまして、沖縄大好きさん来てくれてます、こんにちは、うん、ということで、さあ、マリエさん、ピンさんですね、うん、大城さん、リエさん、チョメさん、こんばんは。今日も、房総半島から聞いていますということで、
うん、房総半島からでした、マリエさん、
ね、マリエさん、ピンさんはそうなんですかね、うん、千葉県、
あ、そっかそっか、
ついにワールドワイド、ここいよいよ本当に僕らちょっと発言
気をつけない
と、暴走モード入ってしまうかもしれない。ちょっとまんま一国堂さんの話はできなくなってくるんですけど。
本当一国さんいじるのお前、すごい ひどいよ。
あと一国さんっていうのやめてって。一国堂さんって言って。うん、さあさあさあ、続きまして、こちらの方来てる、はい、くれてますね、はい、どうも、1980年に、ウーディ・アレンの作品、スターダスト・メモリーで映画デビュー。うん、多分この知ってる方ですね。90年代に、トータル・リコールでアーノルド・シュワルツネッガーの相手役で注目され、第53回ゴールデングローブ賞のドラマ部門において映画カジノで主演女優賞を受賞しました。 さあさあ、まあ、結構有名な方ですね。
ニコール・キッドマン。
いや、あ、ちょっと惜しい。
なんか。ないけど、もっと、
セクシー。
有名。有名。で有名な映画もありますね。
あ、ね、ね、もっと有名なのもありますよね。
うんうん、ちょっと、人の目の前で足を組み直すっていう。
はいはいはいはいはいはい。
あれ誰だったっけ？
誰でした？
さあ、こちらが。シャロン・ストーンさん
でございます。
ねえ、なんかお色気セクシーなイメージが。そうそうそう、
シャロン・ストーンって名前いいね。
シャロン・ストーンっていいですよね、うん、いい名前なんですよ、うん、ねえ、そう来てくれてますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで、まあ、ランニーレンさんでございますね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、続きまして、こちらジャニーさんが来てくれてますね、ジャニーさんがなんとコンテニューコイン入れてくれてます。
コンテニューコイン
チャリチャリーということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これのおかげで ね、ツイキャスが一回途切れないというね、うんうん、
スムーズに
スムーズにいけますので、
進行の方が。
そうそうそう、ありがとうございますという感じでさせているんですけども、ね、はい、さあ、なんかリエさんは先週ちょっとサボってましたけど、うん、なんでサボってたんですか？
仕事だよ。
仕事だよ。何の仕事してたんですか？
あの、吹き替え？
吹き替え？
はいはいはい。
いよいよシャロンストーン、
ね、
シャロンストーンの
吹き
替えですか？セクシー部門。何の吹き替えだったんですか？
ちょっと2月にですね、ギノザのガラマンホールでマダムコンサートっていうのがあって、
はい、
フランスの女性作家の、うん、ルイーズ・ド・ビルモランって方の主人公
を。いや、知らんだろ。知って
るか？
本当か？知らんだろうな。
まあ、その方の、まあ、なんか人生を描いた、はあはあ、まあ、オペラっていうか。
オペラなんですか？
で、はい、その中で、まあ、演劇とかお芝居も入ってるような感じなんですね。はあは
あ、ミュージカルみたいなのとは違うんですか？
ミュージカル。
むずい
もなってるけど、でも歌はオペラなんですよ。
むずい仕事しましたね。
そう、すごい仕事。
吹き替え？
そう、吹き替え。
で、まあ、私は
歌う方、
歌う方ではなくて、歌う方はちゃんとプロの方がいらっしゃるんですよ。
ははは
は、うん、
で、その中で、この私はこの主人公、ルイーズの、なんか母の役で、こう、声だけ。
声だけの
出演として、録音をしてきたんですよ、このセリフをですね。
この何、手紙を読むシーンで急にリエさんの声に変わるみたいな、
うん、そういうわけじゃない。このなんか主人公の役の子がいるので、その子が、まあ、はいはい、自分の反省を振り返るときに、まあ、ママはこう言ったわとかいうときに、私の声でママは
あなるほど、喋る。難しい仕事を受けましたね。はあはあはあ、
影慣れね、影慣れ、
影慣れみたいな感じかな、ね、まあまあまあ、
だからちょっとなんか低めの声で厳しめな感じのセリフを言ったりとか、
ね、あ、厳しいお母さんなんだ、
はい、
あ、なるほどなるほど、まあ
そうそう、まあまあまあ、そのお母さん以外の役とかも一応やりましたけど。
え、いろんな役やってるんですか？
あ、でも2つだけですね、今回は、
うん、すごいな、結構使われてますね、結構
ね。初めてでこういう舞台で、ね、ステージ の作品で声だけの出演っていうのはちょっと初めてなんです。
これはあれなんですか、この何ですか、録音なんですか？
録音なんですよ。
録音で、うん、で、まあ、その本番では、その声が、まあ、を流すってことですよね。
うん、そうそうそう。
でも、まあ、その舞台に出てる子たちは生でやってるってことですよね。
う
ん、
そうです、そうです。
で、一番いい仕事じゃないですか。
一番いい仕事じゃない、本当に。俺みたいに。
本番か、緊張感なく。
ね、ケージャージさんに急に言われて影慣れするときのドキドキ感とか、
急に言ってくるんですから。
急に言ってくるんですから。
ケージャーさん。
ケージャーさんが、ちょめ、この後、俺のお前何してるって言われて、ああ、全然手空いてますよって言ったら、じゃ、ちょっと、コント、小学生のなんとかとかを、ちょっと言えるって言われて、うん、はいって言ったら、いやいや、ちゃんと面白く言ってな、みたいな。
急にプレッシャー。
あれ、ドキドキするんだから、急に言われて。
たったその一言なんだけど
な。たった一言なんだけど。
ケージャーさんのあれ、あれだしな、
これで、これでさ、だってケージャーさんがね、
うん、俺らで失敗したって なったら嫌だから。
噛んだりしたらなんかちょっと、今、ナレーション噛んだから入っちゃって、ケージャーさんのネタ最初入ってこないとかなったら、うんうん、プレッシャーすごいんですから。録音させてくれよ、ケイジャーさん。あんな録音できるんだから、うん、上で押せばいいだけなんだから。そうっていうのもありますけど、あ、じゃあもう録音して。
そうですね。ね、このね、まあ、録音した場所はもう私の母校である龍大の方に行って、はい、まあ、龍大の先生たちも関わってるんですよ。フランス語の先生とかです
ね。へえ。翻訳とかに関わってるんですか？
あ、そうですね。翻訳っていうか、まあ、この、まあ、企画、
あ、企画自体に、
まあ、演出とかも含めて全部関わっていらっしゃるその先生のところに行って、
はい、
まあ、演出も受けながらこういう風に言ってほしいとかっていうの
を
やりながら、はい、録音。
どんくらいかかったんですか、時間は。このすぐ終わるもんなんですか？
あ、いや、もう何回かちょっと練習して、はい、こういう雰囲気でやってほしい、こんな、ここはこういう言い方の方がいいとか、
ま、
そういう
時間というか、このなんていうんですかね、あんまりその、あ、まあ、でもそっか、そんな長いセリフはないんですよね。
長いセリフはないけど、何回か言って、いや、ここはこうしてほしいみたいなのがあって、じゃあすぐ、じゃあ本番で撮りましょうみたいな感じ。
わ、これドキドキするな、うん、撮るのな、うん、まあでもしっかり撮って、
はいはい、
はいはいはい、これはじゃあ、
これはですね、はい、2月の11、12、土日ですねに宜野座村の文化センターガラマンホールで行われまして、タイトルがマダムシリーズコンサート愛のための人生、
あれかフランスっぽいな、
はい、
確かに
フランス女性作家とファムファタールっていう
風にね、何が知ってるか、ああ言うけど、いやファムファタール
知らんの、
どういう意味ですファムファタール、
ファムファタール人ですよね、
人じゃないと思う、
違いますよ、もっとなんか
この人でなし、
人でなしではない言い方が悪いな、なんかねこの、うん、このミアモーレみたいな感じじゃないですか
言葉
言葉っていうことですよね、多分、
はい、そうですね、う
ん、知り合いかなと思った俺の、
いやいや似てる名前がいたんだ
そうそうそう、
あいつ出るのかなじゃないのよ
この演出はダニエル・ロペスさんっていう、
あ
県内でも活躍されてる方なんですけ
どね、いやそういう訳し方するの
だから、まあ、この方に演出受けながら録音もして、
はい、
ね、
撮ってきて、
そうそう、ノーっていうのノーとかそういうのをちょっと、
なるほど、その強い言い方なのか、
そうそうそう、
このちょっともっとこういう言い方なの
か、ちょっとその、 あの外国語っぽくなんかノーって言うなんとかそういうのをなんか練習して、
なるほど、わあ俺これできないなこの仕
事なんでよ、
いやもう
なんでよ、もうできないのお前、
いやそんな僕はもうあの嫁と言われたらもうどんどんイントネーション変わってきますからいやいやいやね、そうそう、だからまあでもいい、うんうん、面白いお仕事を受けましたね、
はい、はい、そう面白いですね、は
い、
はは
ということで、まあ選手はね、
うん、
その仕事がありましたよということだったんですけど、
はい、
なんかここ最近なんかニュースで見たやつで、うん、あの馬娘ってあるじゃないですか、
あまあ一昔前流行ったよ、
流行った、まあ今もまあ結構流行ってるんですけど、
はい、
馬娘がこの舞台化するっていうのが、
は
あ、ああそうなの、
そうそうそう、あるらしくて、
うん、
これまあちょっとなんていうんですかね、馬娘ちょっとしたこのシーンみたいなのがあって見たんですよ、うんうん、
はい、
もうシュールすぎて、
うんうん、
あの女の子たちが一度横に並んで、うん、したらなんかよーいスタートって言ったら、こうなんていうんですか、うん、
走る
振りというか、振りをしながら何人か前に出てきたりとかして、
うんうん、
後ろの背景だけが変わっていくんですよ、あの
あ
要はこの走ってるような感じで、
コント、
ゲームと、
いやもう正直コントに見えるんですよ正直コントに見えるんです、あの馬娘のゲームの雰囲気見たことあります、う
ん、ないんだよな、
あないんだ、
う
ん、
これ競馬ですよね、
そう競馬なんですけど、うん、その競馬の馬を、うん、要は人に
まずもうその時点で意味わからないもん、
正直俺もこの時点で意味わかんないんですよね、この、まあ、美少女にするみたいな、
う
ん、
馬が美少女になってる、
そう、まあ、ちょっと言えば例えばですけど、まあ、僕昔ハマってた戦国演武というゲームだったら、
はい、
昔の偉人、うん、織田信長が、
はいはい、
女性バージョンの織田信長とか、ああ
よくいるよね、
そういうのあるじゃないですか、
あるある、
まあ、イメージとしては、まあ、ああいう感じ馬をあれにしたような感じで、
はいはい、
まあ、ただ特徴とかあんまそんなに捉えてないというか、何ですかね、
馬の特徴、
馬の特徴ただエピソードはちゃんとしたエピソードなんですよ、
あそう、馬のエピソード、
馬のエピソードはそう、サイレンス鈴鹿が足をこの骨折して、
はい、
っていう本当に結構感動的な場所あるんですよ、
あその女の子骨折する
の、そう骨折、途中で骨折するみたいなのとかあるらしいんですよ、そういうのが、そうだからまあ、うん、例えばだけどこの競馬をまあそういう何ですかね、ちょっと苦手だという人はそういうドラマ風に見るというか、
うん、
かけっこ女の子のかけっこで見るみたいな感じのやつで、まあでもゲームはすごい人気、
うん、
やっぱ可愛い女の子が走ったりしてるから推しとかも出てくるんですよ、う
ん、でアイドルっぽくなってるんだ、
うん、
アイドルっぽくなってる、
アイドルっぽくなってる、でまさにアイドルです、衣装もアイドルみたいな衣装で走ってますから、
うん、
ただそのゲームの時からちょっとやっぱ僕も受け入れられないのが、
うん、
シュールというかこの走り方がなんかダダダダダダダみたいなやつだったんですけど、も
う
舞台になった時にもそれがこのが頑張って表そうとしてるんですけど、この本当に舞台の女の子たちはこうやってるんですよ、このそういう感じで走ってるんですけどね、これ見てられなかったで、まあそれまでもまあね、でも全部見てないから、全部見たらやっぱ素晴らしいね演劇かもしれないですけど、そうそれ見た時に
走り方がなってなかった、
いや走り方がなってないというか、なんていうんですかね、この臨場感がちょっとないかなみたいな、その場でそうその場でこういやもう駆け足ですよ、もうそう駆け足でなんかちょっとスキップしてるみたいな馬もいるんですよ、そうっていうのもいたりして、で本当に18人ぐらいその舞台の上でそういうことやってるから、もう誰が誰か分かんないそうだからね、このゲームとかだったらちょっと特徴あったりするじゃないですか、
あそうね、
そうこういう特徴の馬がこのゴールドシップなんだとか、
はいはい、
そうっていうのがあったりするけど、まあ、ちょっとね難しい状態の舞台化で、昔は弱虫ペダルっていうのも舞台化したみたいなんですけど、これもまあ結構すごい
あのこれはなんか結構有名になったんじゃないこの舞台、
まあ、舞台も舞台自体めちゃくちゃ有名なんですけど、うんうんうん、自転車には乗ってないんですよ。この自転車のハンドルだけ持って自転車を漕いでる雰囲気を出すという、そうで、なんかそのまあ弱虫ペダルっていうのは漫画なんですけど、うんうん、これ特徴的な選手いるんですよ。この昔多分よくやったと思うんですけど、自転車で坂道登るときにすごい横にこの、わかります、この体を傾けながら、自転車を傾けながら行くみたいなっていうような走り方をする漫画のキャラがいるんですよ。もうそれで走れば坂道すごい行くよみたいなっていうやつの表すために、この持ってるハンドルをこう横に振るという演出あったりするんですけどね、ちょっと見てられんかったですね、そういうところはね。
なんかむずがゆくなっちゃった
り、そうそうそう、むずがゆくなっちゃうんですよ、うん、そう、だからテニスの王子様とかねあのもうありえないようなシーンをすごい角度から見せるとかもあったりで、ちょっとね、実写化はね、ウマ娘はやんないでほしかったかなみたいなそうっていうのがあったりしましたけど、うん、さあさあさあ、あ、もう皆さんからも来てますね、円楽さん来てくれてます、一刻どうやしこんにちはということであのいじたバレる暴走半島から聞いてる人もいるんですからさあさあ、続きまして、チャンリエとリクエストの大城とウト、そして FM 那覇をご視聴中のオーディエンス、どうでやんす、チランおじさんですけど、ね、
チランおじさん、
チランおじさんということで、まあ、チラン町っていうのは鹿児島あるんでね多分そこのチランおじさんだと思うんですけど、どうでやんすって言われてもな、難しいない
いですね。
さあ、アンツバさんが来てくれてます、ウマ娘プリティダービーの話っていうので、そうなんですよね。で、お、アンツバさんはちなみにこのウマ娘プリティダビー見てるよと、アニメ見てるよと、うん、そう、これ優勝すると歌うんですよ、はい、優勝したその
馬の女の子が歌 う
馬の女の子が、要は、まあ、ちょっとアイドルみたいな感じだから、うん、優勝したら歌うんですけど、これアプリでもそうなんですよ、うん、そう、だから自分の馬を育てて、うん、この子の歌を聴きたいがために頑張って育てるみたいな、うん、そうそう、
優勝させたいみたいな、
優勝させたいみたいな、うん、これに1億2億つぎ込んでる人もいるという、そうそう、もうそういう世界ですから、うん、本当の馬かってのと一緒ですよ、もう、うん、そうっていうような、ね、話なんですけども、うん、さあさあさあ、あとは、あ、劇団オゼで、あのヒージャー娘ってやってみたらって言ってますけど馬娘じゃなくてヒージャー娘どうです
か、どうかな、
分かるどうだかなねえ、まあこんな感じでね、いろいろやってみてほしいなという感じで、うん、まあ舞台のね話ちょっと来てた、うん、ということだったんで、
でもあのアニメのスパイファミリーも舞台化しますよね今年ね。
そうなんですよね、うんうん、まあでもあれはねまだなんか見れそうだなというか、うんうんうん、あれあるじゃないですか、あのトゥーモロートゥーモローの、うんうんうん、あの感じなの、アニーみたいな感じなのかなという、う
ん、あ
ちょっとね雰囲気的にこのね女の子の子役使ってみたいな感じですよね、
うんうん、そうです、なんかこのちょっとネットで見たら女の子の子役も4人ぐらい、そう、もうオーディションで選ばれて
可愛らしい子でしたね、
うん、そうそうそう、みんななんかもうそのままだった、
そう、喋り方もちょっと似せてるというか、ね、そうそう、だから、まあ、あの子たちがねやっぱあの喋り方したらすごい可愛いんですけど、うんうんうんうん、ちょっと20代超えたあの喋り方する人はちょっと要注意たまにいますから、頑張りますとかそう、あの皆さん気をつけてください
ちょっとむずがゆいな、
そう、むずがゆい、いやちょっといるんですよ、でも本当に、うん、今までそうじゃなかったじゃん、
いないでしょ、い
や、
よろすすお願いしますみたいない
ないでしょ、
いるんですよ、これいるんですか、いや、まあだからこの男性がそれやると中二病みたいな雰囲気ですけど、うん、女の子やると可愛いみたいな雰囲気、ちょっとやめてほしいな、そうなったら俺のじゃあ演説国立派も出てきますよ出てきます、そう、俺だってこの包帯巻きながらラジオやったりとかしたいんですから、それやらないな、そのやったらみんなが変なこと言うでしょ、だからちょっとね、あの頑張るマスとかはもうダメですよという、ね、はいはい、感じでございます。さあ、ということで、まあ皆さんもね、なんか今おすすめの舞台とか、うん、まあなんかアニメとかありましたら、まあ教えてくださいということで、うん、メールツイキャスで募集しております。
はい、はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。それで楽しみです。
ブームです。
1月28日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結が開催されます。チケットが前売り当日ともに2000円、お問い合わせはオリジンコーポレーションまでお願いします。
本当面白いライブなんですよね。
いや面白そうですね。
アイムさん、はいはい、逆だったら行きますか。
あ、2000円ね、はい、ちょっと迷いますよね。
いや、そんなこと言わないで、確かに安くはないけど、
ね、迷うんですね。1000円だったら安すぎるんですよね
我々の生活もありますから、はい、事務所の存続もありますから、すいません2000円でお願いします。
1800
1月18日水曜日17時20分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております、はい、さあということで、まあ、あのリエさんのね、うん、あの舞台の吹き替えの話でしたけど、うん、はい、あのちなみに円楽さんからリエさんが一人で何役もやってたって言うから一国道みたいだなということらしいですそうそうそう、だから全然ね、あの、うん、悪いことを言ってないですか、
いじってるわけじゃないの、ね、
いじってる、全然いじってないです。
あ、そうなんだ、
いじってる一国道さんいじったことなんて一回もないですから真似はしたこともう憧れですから、もう尊敬
いじる存在じゃないし、
ね、いじる存在じゃないですよ、もう似てますから、似てますよ、あの、
あのいじってる、
いじってる、いじってるだろね、異国道さんも素晴らしい人ですからね。
そうですよ、
そうそうそう、ということでですね、うん、さあ、あとはなんかちょっと2週間ぐらい前、うん、言ってたあのハイタはどうなったんですか。
ハイタ、ハイタは、うん、もうあの
ハイタ失痛ですね、
虫歯、虫歯ですよ、虫歯はまだ治療中なんですよ。
はいはい、
ただあのやっと先週の水曜日ぐらいにやっともう痛みが落ち着いて、
はい、
ご飯がなんかなんとか食べれるようになってきたっていうんですか。
いやね、結構長い間まだ、でもまだちょっと痛いんですよね、痛いというか、
まだというか右側、右の奥歯、下の奥歯なんですけど、はいはい、まだ治療中で消毒してなんか軽く綿を詰めてるぐらいの程度だから、
はい、
まだ完全に終わってなくて、噛めないです、食べ物はあんまり噛んだりして、
そっちで噛んでたら綿が取れる可能性も
あ、あるある
あるから、
うんうんうん、
じゃあまだ全然治療中という感じなんですね。これね、だから時間かかりますからね、歯医者って。
そうだ、もう初めてよ、こんななんか歯が痛くてなんか猫むっていうなん
か、ね、いや
このなこのだから菌が飛び散って、菌が散ってこうなんていうの、体がだるくなったりとか。
やば、
これだから
飛び散りすぎじゃない
それ、いやでも
本当に
そうですよね、うん、歯の痛みから
首のリンパとかにもなんか腫れたりとかして、
肩が痛くなったりとか、
そうそうそうそう、
頭が痛くなったりするっていう、
耳の奥が痛いし、右だけ頭痛いとか。
これ歯なのかな俺じゃあ。
いやそうだから可能性もありますその、うん、えどっちかが痛いとかあります。
ないです。
ないんかい。じゃあ、歯じゃないです。健康です。全くないん
で。腰が痛いんです。
あ、腰が痛い。ただの、あの腰の、
腰痛です。
そう、腰痛です。歳です。ただの。いやね、だから、うん、この治療とかもね、うん、あの、結構大変だみたいな、うん、聞きますけど、
うん、
え、痛くはないんですか、この治療してる最中は。
治療してる時は、もう麻酔2本ぐらい打ったりとかさ、その、もう、やっぱ神経とかを取ったりとかするってなったら、
は
ははもう麻酔2本ぐらい打ちましたけど。最近はこの消毒とかだけだからそこまで打つほどではないけど、でもやっぱちょっとなんかガリガリガリとかやってるときはなんかイーみたいな。
5分で終わるときありますよね。でもなんか
あ、そんなときもある。
いや、あれやめてほしくないですかそうそうそう、あれはなんでな、あのからくりをみんな教えてほしいんですよね、うん、このね、
まあ、歯医者さんの9割はやってるって言われてますからね
やってるって何をです、
やってるんです、
何をとかじゃなく
やってるんです、
やっぱりです、
やってるんです。
僕うすうす感じてたんですから、あれやってますよね、あれ
やってますね、
はい、やってるでいいですよね、はい、僕は本当は俺、いやいや、やってないよって言わないといけないところですけど、やってますよね、あれ
やって
るんですよ、9割は。あの銀歯一旦仮銀歯みたいなのをはめて、うん、もう一回ガリって取るときあるじゃないですか、
うん、
やってますよねあれだってあの銀歯入れた時に、あ、もうこれいけるわと思って、
うんうん、
でなのにせっかく埋めた銀歯をもう一回取って、
うん、
でもう一回はめてカチカチしてくださいとか言って、うんうん、したらこのちょっと違和感あるから、
うんうんうん、
あれ前回の方が良かったのにみたいなで、いや違和感ありますって言っても、あ、噛んでたら馴染んでくるんでみたいなこれ本当ですみたいな、
うん、
あとなんか赤いの噛ませてギリギリしてくださいみたいな、
あ
れ本当にチェックしてますあれあれ雰囲気だけでやってますねっていう時がちょこちょこあるんですよね、うん、
噛まして何の意味があるんですか。
そうそうそう、あとたまにあの歯科助手さんが、
はい、
ちょっとこのなんですかね、まあ、ケアみたいな、うんうん、してくれて終わるときあるじゃないですか、
うんうん、
あんなこの一日何っていう日ありますよ、ね、いや先生呼んでよって、
はいはいはいはい、
そう先生もっとこのクイーンとか使ってやってくれると、その歯医者に来た感がないというか、
そうそうそうそう、え、治療これ治療なのみたいな、
そうこれ治療な、なんか自分でできそうなこの歯間ブラシだけやってくれて、
うんうんうん、
終わるときに、
うん、
あれこれは俺はなんでこんな
やっやってるんですね。
あれやってますよ、
はい、
あの朝の8時から10時の間、うん、このちょっと これ歯科助手あんまりそうだから入れとけよみたいなのありません、なんかちょっとそうと思ったら急にすごい治療しだす時あるじゃないですか、
うんうんうん、
えこれ歯3つぐらい取ってないみたいな、
あだから、ね、
吸引がすごい長い時とか、そうあと自分の唾で溺れそうになる時とかもうちょっとね、うん、あれどうにかできると思うんですよね、改善の余地はあると思うんですけど、
ね、うんうん、
まあまあ今ねちょっと通ってるということで、
ね、そうです
ね、
早く終わらないかな、
ね、これ他の場所とかの歯は見られてないんですか、今そこだけなんですか、
今もそこからなんか派生して他の歯もなんか痛いような感覚になっていたから、
ははは
まずはこの虫歯を
まずは直してください、
直さないと何とも言えないというか、単純に他の歯は知覚過敏になってるだけかもしれないし、
はあはあ、
歯も分からないからとりあえずもうこの虫歯だけ、
は
あ、
なんかこの他は言われてないんですか、こっちも悪いねみたいな、
まあ今のところは言われてない
、うん、じゃあいい歯医者ですね、やってない歯医者かもしれないたまにいません、このこっちからやってほしいのに、
うん、ああ、はいはいはい、
さっきじゃあこっちやりましょうねみたいなんで、うんうん、いえよこっちまだ終わってないのにこっちから行かれると、うん、こっちが治ったときに、またこっちが治療中、このね、下の、はいはい、じゃあ奥が痛いとして、うん、右下の奥が痛かったのに、治療の途中で上に行き出して、
うん、
で、その後また右下の奥を治療したと思ったら、うん、あれでも上も治療してたからまた通わないとっていう、この、
はいはい。いや、順番があるのよ。
本当にです、これ。
順番が、こういうのは。
こういうの順番あります？
はい。
で、この上を治療してると思ったら、ちょっと左下一回行ってから、うん、行ってあれあれ、また、これ何年通うのかなみたいな時はありません？
マンゴー知ってるの、順番があるのよって言ってるけど、
ね、これは大体順番があるんですよそういう
そのあるんです、ね、
手順が、
はあはあはあ、
ダメなんだよ、そ
ちゃんとやってるわけですね、
そ, やっちゃ
う、あそういうこと、あそれがあるんだ、一個の歯にかまってちゃダメなんだね、
そうそうそう、
他の歯にもかまって
ちゃう、客が逃げちゃう、
客、いやだからそれやってるっていうのそれをやってるって言ってるのにこっちはさあさあ、ファミマの店員さん来てくれてますね、うん、こんにちは、読みたんですけどおすすめの歯医者さんありますよ、全然痛くありませんということで、ちょっと教えてほしいな、
ああ、
うん、いい歯医者の見分け方とかないんですかね、
ねえ、一応なんかこんなに長引いてるから、
はいはい、
なんか旦那が本当にいい歯医者なのかとか言って、
いや旦那さんもこっち側の人間ですね、
だからネットで調べれば、ネットでこの口コミとかも案外あるから、
そう
とか言われて、
でもあんな口コミも消してるでしょ、
悪いものは
削ってる、削ってる、削ってるんですから、やってるんですから、もう、そうそう、さあ、ちょっとマリエさんピンさんから、鹿の話、長いねって来てるんですけど、ちょっとね、もうね、年取ったらね、この病院とかね、歯医者の話が長くなるんですよ、健康診断とか行ってます？
健康診断は一応年に1回行ってます。
年に1回、
うん、
マグさん行ってます？
どうだろう、行ってるんかな、
なんかレントゲン取ったりとか尿酸値とか、
年に1回は行ってない気がする、
あそうね、こういうのもちょっと、
そろそろ、ってる、
いや俺も今行ってないんですよ、うん、なんだったらこのちょっとバー業界で働き出してから行かなくなったから、うん、これちょっと危ないなというか、
あでもあの国民健康保険とかに入ってたら、あの
1年に1回ね、
ね、1年に1回通知が来るから、それで無料で
無料で行けるんですよね、そうそう、だからちょっとそろそろ行かんとなと、
そうそう、
で僕の周りでも結構この最近、うん、35を超えてから人間ドック行ったよをよく聞くようになってきて、
うんうんうん、
いよいよこういう年かと、
あ
そうそう、でカメラ胃カメラの話とか、
うん、
その鼻から入れるのか口から入れるのかみたいな、
うん、
そうという話あったりして、
うん、
でまあその人ね、話聞いたら、いやもう全然悪いとこなかったよって言って、うん、すごいねと、お酒飲むような仕事してるのにすごいねって言ったら、うん、もちろん肝臓とかはめちゃくちゃ悪いよと何もなかったっていうのは、自分が思ってる悪いだろうなって箇所以外何もなかったよってことで、
うん、
よくよく聞いたら3箇所ぐらいだいぶ悪かったみたいな、そうでもこれも受け入れてるからという感じね、
うん、
ありましたけど、そう
あとね、大体まあ40過ぎたら大腸検査って言われてるんですけど、
はいはい、
もうこの結構私同級生とか大腸検査やったよっていう人いるんですよ、
これ
お尻からです、
うわ
お尻からです、
これはちょっと NG なん
ですよ、お尻 NG、
ね、これがだから男性って、
はい、
結構怖いんだと思って、これ
いや
うちの旦那もなんかよく下痢とかするから絶対行った方がいいよって話をしてたら、
はいはい
は
い、
は俺はなんか大腸がんとかになるよりカメラの方が怖い、
いや
だから そんなに男の人ってカメラ回だお尻からカメラ入れるの怖いのかない
や怖いです、え旦那さん腹子だし痛しさんじゃないですよ万年下痢野郎って書いてますけどいや怖いですよこれ、なんかねこの、うん、もう感覚がわからないというか、
うん、
いやーしかも俺ちょっと字の方もあるんでこの入れるときに痛い、う
ん、僕らの男の子の日があるんですよ、
そうなんですよ、
すいません、
男の子の日、
男の子の日、そうね
え、あでも 私は大腸検査はやってことないけど、はい、なんか麻酔とかはやらないのかな。よく胃カメラはね、あの麻酔するんですよ。
あ、そうなんですね。
注射の麻酔というよりも、まあ、鼻から入れるか口から入れるかによってなんか、ま、飲み物でこう麻酔になるんですよ。
その、やったこと、
ここの鼻とか喉のこの、 あの管が通るところの部分だけの感覚をなくすために、ははは、あのなんか氷みたいの飲んで食べて、それで
麻痺させるみたいな。
そうそうそう、
それ僕が聞いた方は全身麻酔だったって言ってました。
多分その人 の、 この体質とかによって変わると思う。
ははは、要はそれでは効かない人はもう全身麻酔やって、
そうそうそう、で、まあ、胃カメラが終わった後しばらく横になってで寝てから帰るみたいな。
だから僕も全身麻酔でやってほしいなとは思うんですけど、なんかね、あの寝てる間に口とかケツから入れられてるって考えると、もうそれはそれ。
いや、あのよ。いや、もう。あれよ。じゃあ、はい、ちょいのすけさん、はい、ね、全身麻酔かけますねって言えるさ、はい、まあ、パターンのさ、うん、じゃあケツから入れますねって、あれちょっと入らないな。ちょっと、口から入れようって。それは、口から入れられたらどうする？
ちょっとティッシュで脱ぐぐらいで。
そうそう。
可能性ありますか？
でも口から入れたら余計遠いから絶対お尻から
ね。いいんでしょうけど、いや、だとしたら先口からやってくれ。嫌だけどね。
口でケツやってくれ。
そう、口ケツだったらまだ、まだいいですけど。
だって胃を通ってからじゃないと正直いけないでしょ。そしたらもう、ね、お尻からになるよね。
そうそうそう、っていうのがあるから。
このね、大腸検査横になって、いや、あの、カメラ入れて、はい、あ、じゃあまた反対側向いてくださいって、動かないといけないみたい。
あ、そうなんですか。
だから友達は別に麻酔しなくてもできたよみたいな感じで思う。え、そう。
いや、プロじゃないですか、自分でもできるんだよ。見ていて、うん。いや、でもまあ、なんか飯食ったらいけないとか。
あ、それはありますよ、前日は。
ですですね。綺麗な状態の。
8時以降は食べてはいけない。
調味料みたいな。
消化、こう、胃の中を空っぽにしないといけないから。
あ、なるほど。で、そうそうそう、この、あれがない、腫瘍がないかとかを見るのが大腸検査ってことですよね。うん、大腸がんとかの、を見るってことですよね。
そうそうそう。
いやー、これな、だから見つかった時も怖いし。
そうな。
でも、見つかった方がいいんです。まあ、もしあるんだったらね、見つかった方がいいんだけど。
うん、
見つからなかったら自然に治る可能性もないのかな。
それが、俺はね、それがね、あると思ってるのよ。
僕もこれも多分同じ感
じ、はい。あなたありますよって言われたら、余計出てくる気がする
んだよ。そうそうそう。もう3つぐらい増えそうな、うん、イメージがあるから。
ないのにね。
そう。ないのにね。
だから、出てきそう。
もしかしたらね、その、ね、ないけど、言われただけで出てくる可能性もあるから。うん、そう、だから、もしかしたらこの主要化、悪種か、なんていうんですか、良種、いい方か悪い方か分かんないけど、うん、一応腫瘍ありますよとか言われたら、悪い方になりそうな気がして、
あ、なるほどね、
そう、とかもあって、健康診断には僕も行かないようにしてるんですけど、
それが一番の健康の秘訣だから、
そう、健康の秘訣です、これが、そうと思ってるんですけど、
あ、じゃあバリウムと、ね、はい、胃カメラもどっちがいいかとか、そういう話も、
ああ、そうか、そうか、
ありますか、
ね、言ってましたね、このバリウムで。うん、この検査するという、うんうん、胃の形を見てるんですかね、あれは。
なバリウムを飲んで、はい、このなんかベッドに乗ったらベッドが動くから、
はい、
ベッドでもなんか180度回転したりするから、それが案外きつ い, じゃないかな。
タイムショックですね、タイムショックみたいな感じで、うんうんうん、トルネードスピンを、
う
ん、
そうそうそうそう、
クイズもしてないのにトルネードスピンをしないといけないという、う
んうん、罰ゲーム受けるんだ。
そう、罰ゲーム受けないといけないみたいな、うん、そう、
ゲップしちゃダメだから、ゲップしたくなるけど、ゲップしたらダメ
だ。そう、だから地獄の健康診断ですよ。
うん、地獄、ゲップさせるようなもんでしょ、あ
の、そう、ゲップさせるためみたいな感じなのに、
そうそうそう、
したらダメという。
バリウムが全部に、この胃の壁に全部に行き渡るように動かされるんだけど。
なんでダメなのかな、ゲップは。
なんか、
剥がれたりするのかな。
そうじゃない。
酸が出たらダメみたいよ。
へ
ぇ、いや、なんか難しいな。だから、本当にダメなのかな。あれはこの S 心でダメって言ってるだけの可能性もあるってことですね、じゃあ。
わかんないけど。
ゲップで酸が出るか、
出る、出る。
出る、
出る。
え、
出ると思う。
この、ま、いや、胃液みたいなのが上がってくるってことなんですか、
うんうんうん、だと思いますよ。
ああ、ああ、うん、あの、グッと感、
うんうん、そう、
が、あるってことなんですかね。いやいや、もうすごいですね。さあ、ちなみにですけど、うん、ファミオンの店員さんも今年健康診断行ってきましたと、うん、うん、ちっち持っていきましたということで。
え、
ね、持っていくパターンもあるんですか、これ。
そうですよ。
え？
だって、あ、尿検査と、はい、あの、便の検査、両方持っていくから、事前にと採取して。
これはいつやったやつを持っていくんですか？
自分で、お家で、前日とか、この、
一日寝かしてある。
健康診断の、まあ、この1週間、その日の1週間以内に、取ったものだったと思いますよ。
はい、これは何、そういう試験管みたいなのもらえる
の？ありますよ、ありますよ。
ええ
すごい顔してる。
なんで、
どうやって？
ええ ごめんなさい、ちょもう想像ができない
けど。え、小学校とかやったでしょ。
小学校の時はなんかやりましたけど。
え、こおしっこはわかるんですよ、うん、なんかあの紙コップみたいなのに入れて、うん、なんかちょっと入れて、
あ、ねね、そうそう、その出し入れ自由というか、その、
うん、まあね、
止めきれるというかね、
そうそうそう、うん、この紙コップに入れて、うん、でまあ、そのまま後残りは出して、はいはいはい、その紙コップの方、まあ、紙コップを渡すのか、はいはいはい、このなんか移し替えて、はいはい、移し替えるときに友達は、うん、手にかかったとか言う、冗談なのか本当なのか分からない、多分これ本当なんですよ、絶対かかってるけど冗談さって言ってごまかしてるだけなんだろうなと思うけど、そうかかったとか言うのをやってたようなのはあるけど、
うん、ちんちん、おうんこの方が、
おうんこ様は、
まあ、あの普通なんかこの便器になんかあの紙シートみたいのを先に敷いてから、
ほう
でやりますよね。
え？
あのうんちっちしますよね。そしたらか、はい、この
紙シート便器じゃないんだ。
便器だから便器にこの紙シートを敷いて、
あ、そうなんですか。
そしたらうんちっち出しますよね。
はい、
そしたらそれをなんかあの なんて言えばいいんだろう、あれは。
この
なんか棒みたいのでちょっと取って、はい、このなんか試験管みたいのに入れるんですよ。
へえ、いやもうマングさんの顔が耐えきれなくなってきたんで、
これ多分2本ぐらい持っていかないといけないですよ。
あ、そうなんですね、うん、あ、もうみんな詳しいな、
そうよ、
もうほん皆さんもなんか持っていくよねと、うん、電話1週間前から OK ですね、うんうんうん、というのも来たりとか、そうなんだ、うん、さあ円楽さん、直腸からの内視鏡検査は前日から病院指定の飯食って当日下剤飲んでったよと。で、下剤の名前がムーベンで漢字で書いたら多分なしになる便、便がなくなるから、うんうん、ムーベンという感じですっていう。へぇ、こんなんもあるんですね。
もう、だから、このね、そうそうそう、だから1週間前から、こういうのも取っておいて。
はい。ちゃんと検査するみたいな。
そうそうそうそう。
いやー、ちょっともう俺、もっと行きたくなくなってきたな
これぐらいで。
これぐらいで。もうこういう、ね、なんかやることいっぱいじゃないですか。
いっぱいじゃないよ。大丈夫だよ。
血で勘弁してくれません？
そう。
いつから出た血で。
多分もう血が出てる時点でアウトですけど。もう、この血でどうにかなりませんかの時点でアウトですからね。うんうん、実際は。そうそう、まあでもね、一応ちょっと健康のためにはね、うん、ちょっと定期的に行かないといけないのかなとは思うんですけど、うん、いやーこれは怖いな
あ、ビビってるね、
いやビビってますよそれは、
さあ、うん、自分のうんこにビビって
る、ビビってます、健康診断にビビってますから、さあさあということでですね、なんとここでメール来てるのでメール紹介したいと思います。はい、リエさん、マングさん、チョメさん、こんにちは、
うん、
旧暦12月27日だね、バイアンツバということで、
ああ、もう日曜日がなんか旧正月になって
ます、ね、なるんですかね、うん、さあ、今日定期船が入港したので、うん、ヨーグルトを買いに行ったんですが、
はい、
店内を回ると4000円以上して、うん、俺には買えないなと思ったのですが、半額シール貼られていたんです。それでも2500円くらいなので悩みましたが、うん、地元で二度とこの価格で買えないかもと思い買っちゃいました。さあ、さて自分が買ったのは何でしょうかと。まあだから要はヨーグルト買いに行ったんですけど、店内もあると4000以上してるものとかがあったと。
ああ、そういうこと。ヨーグルトが4000
じゃないみたいですね。
あ、なるほどね。
さあ、さて自分が買ったのは何でしょうかということで、1、松坂牛、うん、2、ふぐ刺し、うん、3、ズワイガニ、うん、4、黒アワビ、うん、答えはツイキャスでとのことなんですけども、うん、さあ何を買ったでしょうと。
絶対ズワイガニでしょ、この季節。うん、
まあ確かにね、いや。松坂牛の可能性もありますよ。
ないないない。
ないですか。これズワイガニだった。あんとばさん、これズワイガニだった。これちょっと簡単すぎるのかな。どうなのかな。さあさあ、ねえ、まあでもあれなんですね。定期船で入港してあれがあるんですね。こうそうやって買い物するみたいな。
うん、ねえ、まあそうなるよね、離島はね。
一週間に一回ぐらいなんですかね、この船が来るのが。
うん、まとめて、うん、だと思います。
ああ、こういうなんですか、まあ、ズワイガニとか、うん、松坂牛とかも入ってくるんだ。
うん、
いいな。
いいけど売れんかったらさ、だってまた。この時間かけて戻って、うんうん、多分
どうすんのかな、
ね、多分ちょっと時間経ってるから安くなるんじゃないですか。
あ、どうなんだろうな。
それか船の中の人で食うのかな、
うん、
だから売れないでと思ってんじゃない。その定期船の人は俺に買ったら食えんのにみたいな。廃棄にするという体で食えるのにとか。
そうか。あ、じゃあ、そうか、う
ん、ね、どうなんですかね、うん、さあというわけで、答え合わせがありました。
はい、
正解は3番、ズワイガニということで。
はい、そうですよ。
ズワイガニ。
ズワイの、
うんうん、ズワイのガニでございましたね。買っちゃいましたということで。
うん、
カニ鍋にしたんですかね。
まあ、ねえ、週末はまた、寒くなるっていうんで、もう。
いいですね。
カニ鍋とかいいんじゃないですか。
ねえ、何だったのかな、この、何して食ったんですかね、ズワイガニは。もう、普通にシンプルに食ったのか、
うん。シンプルもいいですよね。
シンプルが、実はね、
うん、
一番まあうまいんじゃないかと言われてはいますからね、うんうん、さあ羨ましい限りでございます、うん、さああとは、円楽さんとかから、当日の朝の1回分でも OK してくれるよ、うん、それで大腸ポリープが見つかったんだけどということで、いやちゃんと見つかってるんだ、
もうこう、じゃあ大腸カメラしなくてもこの便を出すことで見つかる
ポリープが見つかるんですか、
そう言ってるんですよ円楽さんは、
じゃあ俺はもう持っていきます便を持っていきます、そんな入れなくていいんだったらカメラ入れなくていいんだったらもう持っていきますよ、そんなも
ん、そんないや
ん、入れるのいやもう持っていく方が今だ、
だからこの便を出してそういう大腸ポリープ見つかったりとか何かあおかしいねっていう検査結果おかしいねってなったらそういう、
あまた入れないといけないんだ、
進むってことほら血が混じってたんだってって言ってるじゃない
おお待ってってことは俺も血混じっててこの外側の血なのか分かるんですかねこういうのって、
だからな
ね、
あれだろ、
そうそうそう、
内臓から出た血なのか、
その
表面
なのか分かるんじゃないですか多分ね、
ああ、うん、じゃあちょっと持って行ってみようかなこれでも予約しないとダメなんですよね、
急に
うんち持って行ってもなんだこいつってなって、
そのなんていうの、最終キットをもらえるから
はあはあはあ、うん、じゃあちょっとキットをね持って行って、
持っていくことしたもん、ね、それ持っていかずに
黒に40ぐらいにして持って行って、すみませんと、うん、ちょっと急遽なんですけど見てもらえませんかっていうのはまあまあまあやらないですけどねさあということでですね、まあちょっと健康に関するねお話でございました、皆さんもお気をつけください、
はい、
さあということでここからは、大喜利のコーナー行きましょう、本日の大喜利のお題、こんな喉自慢は嫌だ、どんなの、こちらでございます、メールツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です、それたんシムです、
使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ、今回はこの言葉練習していきましょう、とう、別に戦ってるわけでも何かのおまじないでもありません、はいそこまでという意味があります、例えばモアイの席、隣に座っている友達からお酒をついてもらうときにもう十分というタイミングでとうと一言言ってみてください、お友達はお酒を注ぐのをピタリとやめてくれるはずです、ちなみにモアイとはグループで毎回いくらか一定のお金を出し合い、メンバーがそのお金を順番に受け取っていくというシステム、沖縄に来てモアイに参加してとうを使えればかなりの沖縄上級者です、ぜひトライしてみてね、
はい、1月18日水曜日17時44分を回りました、水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております、それではコーナー行きましょう、大喜利クエスト DX!
激力ヒップ
はい
はい、ということでありがとうございます。はい、さあ、こちらのコーナーですね。本日リスナーさんの中から、大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。はい、さあ、ちなみに、旧具志川市の俺さんからですね、チャンリエ明けおめと来てますね。はい、今年初ですかね。
あ、そうか、ありがとうございます。
先週はね、結構大喜利たくさん送ってくれたんですけど、
そうですか、
今週は仕事してこうねということで、ちょっと仕事中みたいで。
ああ、そう。
はいはいはい、ということでですね、本日の大喜利のお題がですね、こんな喉自慢は嫌だ、どんなの、こちらでございます。さあ、まずはじゃあ、ツイッターの方から紹介していきたいと思います。ツイッターネーム、ランリーレンさんでございます。
はい。
はい、こんな喉自慢は嫌だ、どんなの、 バンドリ縛りじゃないと出場できないっていうことで、これもうランニーレーさん有利ですね。
何だったっけ、バンドリ。
バンドリわかんないです。じゃあランニーレーさん、マングさんにDM でバンドリを。
何の役だったっけ。
え、これバンドリはいろんな女の子たちがバンドドリームみたいな。
バンドドリーム
みたい。バンドドリームでした、
ね。わかんないお前、まさか。
バンドドリームですね。バンドドリームみたいなね、いろんな女の子たちがね、やってくれるやつ。
バンドをやってるやつですね。
そうバンドをやってるやつでございますね。さあ、続きましてがですね、こちら、扁桃腺の自慢ということで、喉自慢ということで、扁桃腺のね、大きさとかで、腫れてるけどな、扁桃腺大きかった。どういう自慢なのかわかんないけど。さあ、続きまして、うまい人に嫉妬して、鐘を鳴らす人が一つしか鳴らさないということで、すごいね、多分この人、歌下手くそな人なんでしょうね。一個しか鳴らさないね。ずっと一個しか鳴らさない。
ね、
そう。下手くそな人の時だけ結構鳴らすみたいな。さあ、続きましてがですね、ツイッターネーム、万代さん行きたいと思います。さあ、万代さんがですね、こちら、なんですかね、メールの方も一緒に来てるので、メールも一緒に読みたいと思います。
はい。
はい。こんな喉自慢は嫌だ。どんなの？待ってくださいね。知らないうちにじいちゃんがエントリーしていて、歌っている途中で画面がどんどん小さくなり、じいちゃんが狭くなっていく壁に抵抗しているということで、こちら元ネタちびまる子ちゃんのエンディング、あっけに取られた時の歌よりということでね。さあ、漫画ネタもどんどん挟んできますので。さあ、続きまして、そのままですね、メールの方も紹介したいと思います。万代さんですね。生放送の会場で告白して振られる。とかね。喉自慢で、告白あんま見ないけど、まあ、ラブソング歌ったのかな。
ああ、なるほど。
ただ下手くそだったみたいな。これ嫌ですね。さあ、続きまして、全員同じ曲でエントリーっていうのがありますね。これは嫌ですね。うん、さあ、で、ラスト、なぜかタイトルマッチの会場とブッキングされてしまい、お客さんが試合を見に来たファンばかりということで、この格闘技とね、のど自慢合わないかもしれないですね。さあ、以上でございます。さあ、続きましてがですね、こちら、ラジオネーム沖縄大好きさん行きたいと思います。
はい。
はい、こんなのど自慢は嫌だ。どんなの？イントロが流れ始めた瞬間、鐘の音が一回鳴って終わるということで、イントロしかまだ流れてないけどみたいな。
歌ってないのに。
歌ってないのに。たまに長いイントロありますからね。
あるね。
そう。さあ、続きましてがですね、歌い終えた後、全員ずっこけるということで。よっぽどだったんでしょうね。でもたまにのど自慢の、このなんか、あれあるじゃないですか、ツイッターとかで流れてくる癖のね、あるおじさんとかいますよね。はいはいはい、変な歌い方みたいなのもありますから。さあ、これ嫌だな。自分の番だけマイクの調子が悪いということで、たまになんかバー行った時とかに、俺のだけマイクちっちゃくないみたいな音、なんかハウリングするし、ハウるし、
急に俺の時だけ電池切れたりするの。
そう電池切れたり、ちょっと音ちっちゃくなってて、そうめっちゃ気持ちよく歌いたかったのにみたいな。で、ことぶきが歌った後だったから、マイク小さくされてたとかいう、そういう時もありますからね。さあ調子が悪いないやですね、こちらありがとうございます。さあ、続きましてがですね、こちら、チョメマンさん、リエパンデミックさん、大城さん、新年明けましておめでとうございます。タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、はい、さあ行きましょう。
はい、
こんな喉自慢は嫌だ。どんなの？参加者がおばあちゃんばかりだったので確認すると、みんな、皆さんノロだったということで、あ、ノロ自慢でございます。いや、おばあちゃんでもノロさんってあんまいないけどな。ノロ自慢はむずいなこれ。さあ、続きましてがですね、測量士の集い、濃度自慢ということで、濃度をどうやって測るかの、濃度自慢でございます。さあ、これいいですね。課題曲が孫からの、孫自慢コンテストということで、おじいちゃんたちがそれぞれ孫、でも一回孫聞かないといけないでしょ。それぞれのおじいちゃんの。
なんであんなに可愛いの？
可愛いの顔を、そう。孫という名の宝物を聞いた後に、そのおじいちゃんの孫が登場して、ちょっと孫の自慢が始まるという。さあ、これも嫌だな。客がフーリーガンということで、めちゃくちゃ煙立ってますから。嫌ですね。さあ、ラスト。スペシャルゲストが、ゴーダ・タケシということで、ジャイアンと書いてありますね。
ジャイアンね。
そう、ジャイアンはね、歌は厳しいですから。さあ、続きましてがですね、こちら、ラジオネーム、カーボンギアさんでございます。
はい、
こんにちは、リエさん、マングーさん。寒い日は誰に温めてもらうのかな、チョメノスケさんということで。あ、今回チョメノスケさんになってますね。ケイスケさんじゃなくなってます。さあ、ありがとうございます。さあ、というわけで行きましょう。こんな喉自慢は嫌だ。どんなの？はい、本番中に出前が届くということで、カラオケあるあるみたいなね、俺が歌ってる時だけ、頼んだやつ入ってくるんだよな、みたいな。で、ちょっと、 ね、歌うのやめてみたりしてみたいなのはありますけど、出前届くの誰か頼んでるやついるなっていう。さあ続きまして、下手なのに自前で外人コーラスグループを従えてきたということで、なんかね、あのララララブソングとかの後ろにいそうな、この海外のね、はぁを言ってくれる人ね、これもったいないけどな。さあ続きまして、歌う前に見た目で鐘が鳴るということで、エントリーナンバー何番なんとかですって言ったらカーンって言います。いやですね、下手そうだったんでしょうね、よっぽど。さあさあ続きましてがですね、これいいですね、曲の伴奏が一曲ずつずれているが司会者は無視して続けるということで、もう多分あれです、僕みたいな司会者なんで、もう段取り通りにやらないといけないから、誰かがちょっと多分ミスったんでしょうけど、もうそれはもう
お構いなし、
お構いなし、だって2番はこれって書いてあるからみたいな感じで。さあいいですね。さあ続きまして、マイクを持つと微妙に感電しているということで、ちょっとピリピリきてます。
あるよな、なんか
ちょっと怖いですよね、これ本当に大丈夫な、ビリビリなのかなみたいな。ちょっと怖いなみたいな。さあさあ、続きましてですね、隣で猫が出産し始めるということで、あのね、みゃーみたいな、すごい声ですからね。さあさあ、じゃあ、ラスト、鐘が一つだと床の穴が開いて落ちていくということで、ね、あの細かすぎて伝わらないモノマネみたいな感じでございます。さあ、メールは以上でございます。さあ続きまして、ツイキャスの方から、拾っていきたいと思います。
はい、
はい、では柴博さんいきたいと思います、うん、あ、これいいですね。こんな喉自慢は嫌だ、どんなの、なかなか歌い出さないということで。もう始まってるよ。もう今結構言ってる、結構いいとこなのにっていう、たまに、だから歌い出しが分かんなくなっちゃって、どっから歌、分かんなくなっちゃって、そう、どっから歌えればいいか分からないという。続きましてがですね、あ、これ嫌だな、アンツバさんいきたいと思います。
はい。
はい、こんな喉自慢は嫌だ、どんなの、楽器の音程が合っていないということで。
楽器の方が
。なんかあのギターの弦、変な音鳴ってるよな、みたいな。
歌は合ってるんだけど。
そうそうそう、歌は合ってるし、歌は上手いんだけど、ちょっと楽器の方が合ってないという。なんかこっちが外れてるみたいな、嫌ですね。さあ続きましてがですね、あー、これありますね、円楽さんいきたいと思います、うん、こんな喉自慢は嫌だ、どんなの、前日に練習して喉が壊れているということで。ねえ、前回のモンブランでございますね、うん、武藤さんがね、
練習しすぎて、
そうそう、練習しすぎて喉が壊れて本番でなかなか声が出ないというね、うん、のありましたが、これちょっとありそうですね、うん、多分うまいのにっていうね、うん、のもありますから。さあ続きまして、あ、これいいですね、柴博さんいきたいと思います、
はい、
こんな喉自慢は嫌だ、どんなの、会場まで遠い、すごく遠いということで、これ参加者からしたら嫌ですよ ね、
はいはいはい、ね、なんでそんなところで、
そう、別にあっちでよかったじゃんみたいな。大ホールあったのに、うん、なんでこんな遠くでやんのみたいな、うん、さあさあさあ、続きましてがですね、あんつばさんいきたいと思います、
はい、
はい、こんな喉自慢は嫌だ、どんなの、全員酒焼け声ということで、これも嫌ですね。さあさあ、じゃあラスト3つぐらいいきたいと思います。柴博さんいきたいと思います。こんな喉自慢は嫌だ、どんなの、ゲストが三平だということで。三平ですね。歌出してましたからね。
久しぶりだな。
そう、I am Japanese 三平です。懐かしいですね。いいですね。さあさあ、あ、これも嫌ですね。じゃあ、柴博さん。こんな喉自慢は嫌だ、どんなの、うん、優勝は孫正義ということで、すごく忖度がありました。いやー、いいですね。じゃあ、ラスト。ラスト、こちら、万代さん行きたいと思います。
はい。
はい。こんな喉自慢は嫌だ、どんなの、なんか、くちゃくちゃしながら歌っているということで。
嫌だな。
ガム噛みながら歌ってます。こいつ絶対ガム噛みながら歌ってますね。さあ、というわけで、以上でございます。マングースさん、本日の MVP よろしくお願いいたします。
はい、はい、はい。本日はですね。
はいはい。
柴博さんの。
はいはい。
会場まで遠い。
すごく遠い。そう、これね、会場結構大事だと思うんですよ。だってね、応援団も本当は来る予定だったのに、うん、会場まですごく遠いから、
うん、もう前乗りしないといけないです
よ。そう
なんか喉自慢でそれっぽくない、なんか遠そうじゃない
。いや、でもめちゃくちゃ遠そう。確かに、なんかイメージはでも確かに遠そう。喉自慢ね、出たかったんだけど、
どっかの岬とかでなんかやってそうだよ
ね。なるほどね、確かにちょっとその雰囲気はあるから遠かったなというね、感じでございます。というわけで MVP は柴博さん、おめでとうございます。
はい、
はい、では、来週のお題発表したいと思います。来週のお題、七並べ最弱王、そいつの特徴とは、こちらでございますね、うん、トランプの七並べ、うん、そう、最弱王、こいつの特徴を教えてくださいというのがお題でございます。はい、はい、以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。 はい、というわけでエンディングでございます。さあリエさん、じゃあまたラストでちょっと、はい、告知の方よろしくお願いします。はい、
2月の11日土曜日12日日曜日にですね、はい、宜野座村の文化センターガラマンホールにて、はい、マダムシリーズコンサート、フランス女性作家と、ファムファタールということで愛のための人生という、舞台が行われますので、はい、ぜひ皆さん、見に行ってください。私がどんな声で出ているのかも
すぐ分かります。
リエさんは録音なんですよね。
録音です。
会場にはいないんですか。じゃあ
会場には、行ってみようかなっていうふうに思っております。
おお、じゃあ何このちょっとドキドキしますね。この知らずに隣に座った人がいたら、うん、こうなんですか、リエさんの声って分からずに聞いてるってことですよね。
そう
本人横にいるのにみたいなそういう楽しみ方もできるかもしれないという。
そうですね、お問い合わせはガラマンホールの方にお願いします。
あ、なるほど、はい、はい、よろしくお願いします。さあで、また我々はですね、オリジンライブ起承転結が1月の28日、はい、第4土曜日にありますので、まだチケット余ってるみたいですので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、はい、今週は以上となります。
はい、
はい、お送りしたのはリクエストチョメの助と、
リクエストマングース大城と、
劇団松屋金城理恵でした。
はい、バイバイ
バイバイ。